2. 権利擁護の推進。1. 障害者虐待の防止。現状。障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の防止等に係る公共機関の責務、障害者虐待の早期発見の努力義務等について規定された、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律、以下、障害者虐待防止法という、が、平成24/2012年10月に施行されました。障害者虐待防止法に基づき、障害者等からの相談受付、市町に対する情報提供などを目的とした、広島県障害者権利擁護センターを県社会福祉協議会へ委託し、平成24/2012年10月1日から業務を開始しています。平成24/2012年度に障害者虐待防止ネットワーク推進会議を設置し、関係機関及び関係民間団体との連携協力体制を整備しています。指定障害福祉サービス事業所等の従事者や管理者、学校、保育所等、医療機関、放課後児童クラブ等の関係者、市町担当職員、相談支援事業所職員等を対象に研修を実施しています。擁護者による障害者虐待の通報、届出受理件数は、平成30/2018年度の95件から、令和3/2021年度の142件へと増加した後、令和4/2022年度は112件に減少しています。虐待件数も平成30/2018年度の26件から令和3/2021年度の43件へと増加した後、令和4/2022年度は33件に減少しています。障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報届出受理件数は、平成30/2018年度から令和2/2020年度までほぼ横ばいであったものの、令和3/2021年度に倍増し、73件となり、令和4/2022年度も79件に増加しています。虐待件数も平成30/2018年度から令和2/2020年度にかけてはほぼ横ばいでしたが、令和3/2021年度は15件と倍増し、令和4/2022年度も19件に増加しています。使用者による障害者虐待の通報届出受理件数は、平成30/2018年度以降減少傾向にありましたが、令和3/2021年度は増加しています。令和4/2022年度は通報届出件数は18件に減少しましたが、虐待件数は4件に増加しています。表があります。図表 2-1-2 障害者虐待の 通報届け出受理件数及び虐待件数。虐待の区分が3つあります。各区分の通報届け出受理件数と虐待件数を平成30年度から令和4年度まで年度別に読みます。区分1つ目。養護者による虐待。通報届け出受理件数。平成30年度95件。令和元年度123件。令和2年度109件。令和3年度142件。令和4年度112件。虐待件数。平成30年度26件。令和元年度28件。令和2年度31件。令和3年度43件。令和4年度33件。区分2つ目。障害者福祉施設従事者等による虐待。通報届け出受理件数。平成30年度37件。令和元年度39件。令和2年度30件。令和3年度73件。令和4年度79件。虐待件数。平成30年度5件。令和元年度4件。令和2年度6件。令和3年度15件。令和4年度19件。区分3つ目。使用者による虐待。通報届け出受理件数。平成30年度31件。令和元年度28件。令和2年度11件。令和3年度24件。令和4年度18件。虐待件数。平成30年度10件。令和元年度7件。令和2年度3件。令和3年度1件。令和4年度4件。表終わり。令和4-2022年12月の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、精神科病院における精神障害者に対する虐待の防止に関する規定が新設され、令和6-2024年4月1日から施行されることとなりました。これに合わせて、県では精神科病院における業務従事者等からの虐待通報、相談の受付窓口を設置することとしています。課題。障害者虐待の未然防止や早期発見、適切な支援の実施のため、市町、障害福祉サービス事業者及び関係団体等に、障害者虐待への対応方法等を広く知ってもらうとともに、定期的に関係団体等との連携、情報共有を行い、 障害者虐待に対応するための体制を整備する必要があります。障害者関係団体等の人材育成等を促進し、指導的役割を担う人材の資質向上を図る必要があります。障害福祉サービス事業者等が運営基準に従い、虐待防止の措置を適切に講じるとともに、障害福祉サービス等の利用計画を作成する業務等を通じて、障害者の擁護者、障害福祉サービス事業者等、及び市町の担当部署とつながりのある相談支援事業者が的確に役割を果たす必要があります。障害者虐待防止法では、市町に障害者虐待に関する通報窓口、届出、相談等を行う、市町村障害者虐待防止センターの機能を果たすことが求められているため、市町職員等の専門的知識の充実を図り、虐待事案の未然防止、及び早期発見に努める必要があります。精神科病院における業務従事者の精神障害者に対する意識の向上、研修の実施、及び普及啓発等の取り組みを推進し、虐待事案の未然防止、及び早期発見を図る必要があります。取り組みの方向性、虐待事案の未然防止、及び早期発見のため、市町職員及び障害福祉サービス事業者等、並びに学校、保育所等、医療機関及び放課後児童クラブ等の関係者を対象とした虐待防止、権利擁護研修を毎年開催し、設置、管理者の受講を徹底します。引き続き、県障害者権利擁護センターにおけるパンフレットの作成、配布、ホームページ等による情報発信等により、障害者虐待の防止や通報義務等について、障害者、擁護者及び事業者等への普及啓発活動に努めます。定期的に、障害者虐待防止ネットワーク推進会議を開催し、障害者等に対する虐待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止等に取り組むとともに、これらの体制や取り組みについて定期的に検証を行い、必要に応じて見直し等を行います。障害者虐待の未然防止や権利擁護に関する研修等の指導者を養成するため、障害者関係団体等が推薦するものを国が実施する研修等へ参加させます。虐待の未然防止、早期発見、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、及びその後の適切な支援が行われるよう、令和4、2022年度から障害福祉サービス事業所等に義務化された研修の実施、虐待防止委員会の設置、及び虐待防止責任者の設置や身体拘束等を行う際に必要な記録、身体拘束適正化委員会の設置等、指針の整備及び研修の実施について指導・徹底します。相談支援事業者、相談支援専門員等に、訪問による 相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町との連携の重要性について周知を図ります。精神科病院を対象とした会議等の機会を通じ、病院管理者に対し、虐待防止等の取り組みの重要性について周知徹底を図るとともに、精神科病院における相談体制や業務従事者に対する研修等の取り組み状況を定期的に確認し、必要な指導を行います。括弧2、権利擁護の推進。現状、県社会福祉協議会は、市町社会福祉協議会と役割分担して、福祉サービスの利用や日々の暮らしに必要なお金の管理に困っている人などを対象とした福祉サービス利用援助事業、架け橋を実施しています。認知症高齢者や知的・精神障害者等、判断能力の不十分な人の増加が見込まれる中、従来の福祉的な相談支援では対応しきれない相談や財産管理や介護サービスの利用等に関する契約締結などを行う成年後見制度等の権利擁護支援の必要性が高まっています。国の第2期成年後見制度利用促進基本計画令和4-2022から令和8-2026年度では、本人及び関係機関からの成年後見制度等に関する相談への助言や、司法、福祉、医療等が連携した仕組み、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築に向けた中核機関の設置の方針が示されていますが、中核機関を整備している県内市町は、令和5-2023年3月時点で9市町にとどまっています。また、市町は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを段階的に進めるため、成年後見制度利用促進基本計画の策定に努めるものとされています。本県における成年後見制度の利用者数は年間200件程度増加していますが、司法専門職等が不在の地域もあり、利用開始までに時間を要しています。本県において、市民貢献人の要請している市町は、令和5-2023年3月時点で3市にとどまっています。課題、福祉サービス利用援助事業、架け橋の利用世帯は増加傾向にあり、特に生活困窮などの複雑な諸問題を抱えるケースが増えていることから、これらの課題に対応できるよう、利用者の支援を行う生活支援員や専門員の確保とスキルアップを図るとともに、支援の円滑化に向けて関係機関との連携強化を図っていく必要があります。成年後見制度等の権利擁護支援の取り組みは各市町で進められていますが、司法専門職との連携や成年後見制度利用等に係る提供体制、中核的機能の構築には地域差が生じており、構築済みの市町においてもノウハウ蓄積等の課題があるなど、各市町の実情等に応じた支援が必要です。成年後見制度 利用促進基本計画を策定している市町は16市町にとどまっており、市町の計画策定を支援する必要があります。令和5、2023年3月時点、市町においては権利擁護を担う人材の確保育成に苦慮しているなどの共通課題も多く、市町域を超えた広域的な対応も必要です。司法専門職等において意思決定支援や心情保護の福祉的な視点が十分でない運用がなされているケースがあり、制度利用のメリットや効果が十分発揮されていません。また、成年後見制度を必要とする人が不安なく支援を受けられるよう、制度をわかりやすく周知する必要があります。市民後見人の養成が進んでおらず、また、養成している市町においても、受任まで至るケースは多くない状況にあり、市民後見人の確保等に向けた取り組みが必要です。取り組みの方向性。福祉サービス利用援助事業、架け橋の一層の周知を図るとともに、生活支援員や専門員の担い手の確保、質の向上を図るため、県社会福祉協議会等が実施する研修や、関係機関との連携体制の構築に向けた取り組みを支援します。各市町において、成年後見制度等の権利擁護の相談が受けられ、司法専門職等と連携して課題を整理し、解決策の方針が決定できる体制構築に向けて、アドバイザーの派遣を通じた市町支援を強化します。また、成年後見制度の利用等にかかる困難ケースへの専門家派遣や、機能強化研修の開催等、各市町の取り組みの充実・強化に取り組みます。市町の成年後見制度利用促進基本計画の策定に向け、情報提供や助言等を行います。成年後見制度等に関わる人材が確保され、質の高い支援を提供する仕組みを整えるため、専門職団体や家庭裁判所等で構成する県域単位の協議会を設置して、関係団体等と連携・協力し、広域的に人材を確保します。関係機関等を対象とする制度利用に関するガイドラインの作成や、意思決定支援、心情保護に関する研修の開催等により、必要な人材の確保と質の向上に取り組みます。また、県民向けに成年後見制度等の普及啓発を行い、理解促進と支援を要する人のニーズ把握を行います。市民後見人を養成している市町に対する支援を行うとともに、複数市町での市民後見人の養成等について検討します。括弧3、選挙等における配慮。現状、身体に重度の障害がある人は、入所する施設や郵便などによる不在者投票ができます。また、投票所では、点字による投票や、自ら投票用紙に記入することができない人のための補助者による代理投票ができます。県選挙管理委員会が執行する選挙においては、障害者に点字、音声及び拡大文字、 県議会議員一般選挙、県知事選挙は除く。により、当該選挙、候補者情報を提供する選挙のお知らせを作成、配布しています。市区町選挙管理委員会には、投票所環境の整備の働きかけを行っており、建物の2階以上に投票所が設けられる場合でも、適切な措置が講じられています。表が2つあります。図表 2-1-3 入り口と同一フロアにない投票所等第26回参議院議員通常選挙令和4、2022年7月10日執行投票所の区分が2つあります。各区分の措置状況の内訳を順に読みます。区分1つ目期日前投票所入り口と投票所が同一フロアにないもの24うち昇降機の措置あり24人的解除0措置なし0区分2つ目投票所入り口と投票所が同一フロアにないもの19うち昇降機の措置あり16人的解除3措置なし0図表 2-1-4 入り口に段差のある投票所等第26回参議院議員通常選挙令和4、2022年7月10日執行投票所の区分が2つあります。各区分の措置状況の内訳を順に読みます。区分1つ目期日前投票所投票所の入り口に段差のあるもの10簡易スロープ設置1人的解除9その他踏み台カーペットなど0措置なし0区分2つ目投票所投票所の入り口に段差のあるもの475簡易スロープ設置293人的解除175その他踏み台カーペットなど7措置なし0表終わり。また、障害により介添えを要する者が投票する場合、投票事務従事者が介添えするとともに、対応できる設備、車椅子等について配慮がなされています。課題障害者支援施設については、身体障害者支援施設のみが不在者投票のできる施設に指定できるとされていますが、知的・精神障害者支援施設については、不在者投票のできる施設に指定できません。また、現実的に投票所へ行くことが困難な状況にある重度の視覚障害者などは、現行制度では、郵便による不在者投票ができる対象要件とされていません。知事選挙などにおける政見放送では、字幕の付与が認められておらず、 聴覚障害者が候補者の政見を知る機会が限られています。また、投票用紙記載場所での掲示物には法的制約があり、独自障害者などが候補者の氏名を記載するに際して困難を感じる場合があります。取り組みの方向性。全国の都道府県選挙管理委員会で組織する都道府県選挙管理委員会連合会を通じて、不在者投票のできる施設の対象施設の拡大や、重度の視覚障害者などを郵便による不在者投票の対象とするよう、障害の状況に配慮した投票制度の整備や、すべての政見放送への手話通訳、字幕の付与を要望していきます。